第4週、体の供給、体の主体、体の制限。ローマ数字1、体の供給はイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給であり、それは複合の香油、かっこ聖なる塗り油によって油評されています。ピリピ1章19節、というのはあなた方の祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このことが私にとって救いとなることを知っているからです。A、複合の霊は体の中にあり、体のためであり、体を建造する祭司の奉仕のためです。B、詩編133編によれば、兄弟たちが一の中に共に住んでいることの計り知れない素晴らしさと数え切れない喜ばしさは、たっとい複合の交友に例えられています。詩編133編1節から2節、見よ、なんと素晴らしく、なんと喜ばしいことであろう。兄弟たちが和合して住んでいる。それは頭に注がれた、たっとい油がひげに、アロンのひげに流れ下り、彼の衣の裾に流れ下るようだ。C、私たちは死体の取りなしと交わりによって、その霊の供給を受けます。1、私たちは乾いているとき、また前進することができないとき、他の兄弟姉妹に私たちのために取りなしてもらうことを必要とします。そうして初めて私たちは切り抜けることができます。2. 私たちは自分自身を神の中へと祈り込んで、命を与える霊を私たちの供給として受けて、自分自身を養い、また私たちの顧みのもとにあるすべての人を養い、体を建造する必要があります。ルカ11章2節から3節、イエスは彼らに言われた。あなた方は祈るとき、こう言いなさい。父よ、あなたの皆が聖とされますように。あなたの王国が来ますように。私たちの日ごとのパンを毎日与えてください。13節、あなた方は悪いものであっても、自分の子供に良い贈り物を与えることを知っているとすれば、天の父はどれほどご自身に求める者たちに聖霊を与えてくださることであろう。3. 私たちは体の供給なしに生きることはできません。ですから私たちは絶えず体の交わりを適応しなければなりません。第一テサロニケ3章8節。なぜならあなた方が主の中で固く立ってくれるなら、今私たちは生きるからです。4. 私たちは体の中で生きている限り、私たちの状態がどうであっても、体の供給を受けます。5. 人は光を見たいなら、照会、すなわち聖なるところに入らなければなりません。詩編73編16節から17節、私がこれを理解しようと考えたとき、私の目にそれは面倒なことであった。私が神の聖なるところへと入り、彼らの最後に気づくまではそうであった。6. 体全体は死体の間で相互に依存することを通して建造されます。ローマ数字2、体の中には独立や個人主義はありえません。なぜなら私たちは死体であり、死体は体から離れて生きることはできないからです。ローマ12章5節、私たちも数は多いですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。A、一人一人の信者はキリストの体の主体であり、一人一人の主体は必要不可欠です。第一コリント12章14節から15節、体は一つの主体ではなく、多くの主体からなっています。もし足が、私は手でないから体に属していないと言ったとしても、それで体に属していないわけではありません。21節、目は手に向かって、私はあなたを必要としないということはできません。また、頭は足に向かって、私はあなたを必要としないということはできません。B、もし私たちが体の中の私たちの地位を真に見るなら、私たちは二度目の救いを受けたかのようです。C、 自分が体の主体であることを見る人たちは、必ず体を尊び、他の主体を尊重します。D、体のケージのあるところには、体の感覚があります。体の感覚があるところでは、個人主義的な思想や行動は除き去られます。1. 私たちは体を知りたいなら、私たちの罪深い命と天然の命から救い出されるだけでなく、私たちの個人主義的な命からも救い出される必要があります。2. 御父がこの世に相対し、その霊が肉に相対し、主が悪魔に相対するように、体は個人に相対します。3. 私たちは頭から独立することができないように、体からも独立することはできません。4. 個人主義は神の目に憎むべきものです。A. 体の敵は自己、独立した私です。B. 私たちが体の中で建造されようとするなら、自己は罪定めされ、否まれ、拒絶され、放棄されなければなりません。C. 私たちは神に依存するべきであるだけでなく、また体にも、すなわち兄弟姉妹にも依存すべきです。5. 私が知らないことを体の別の主体が知っているでしょう。私が見ることのできないことを体の別の主体が見るでしょう。私が行うことのできないことを体の別の主体が行うでしょう。6. もし私たちが死体仲間の助けを拒絶するなら、私たちはキリストの助けを拒絶しているのです。第1コリント12章12節、それは体が一つであっても多くの死体があり、体のすべての死体が多くあっても一つの体であるように、キリストも同様だからです。ローマ数字3、体の主体として私たちは他の主体の制限を受け、私たちの度量を超えないようにしなければなりません。A. 体の成長と発展に対する基本的な要求は、私たちが自分の度量を認識し、それを超えないということです。B. 頭は私たちを体の中の特別な地位に置き、私たちを特別な機能に割り当てます。第1コリント12章18節から20節。しかし今神は各死体をそれぞれ体の中に彼の意図するままに置かれました。もし全部が一つの死体であるとしたなら、体はどこにあるでしょうか。しかし今や死体は多くあっても体は一つです。C. 私たちは自分の働きや経験や主に対する教授について証をするとき、度量の範囲内で、すなわち一定の限度の中で証しなければなりません。D. 私たちは働きが拡大することを期待しますが、どのように神の制限のもとにいるかを学ばなければなりません。私たちは限度のない拡大を期待すべきではありません。1. 私たちはその霊に従って働きを拡大させるなら、常にある種の制限があるでしょう。2. 私たちは主が働きをある程度までしか拡大しないという感覚を内側で持つでしょう。私たちはある種の限界を超えて働きを拡大させるとき、私たちの内側には平安がありません。3. 主は外側で環境の中である事柄を起こして働きの拡大を制限するでしょう。環境は私たちが特定の境界線を超えることを許しません。4. 私たちはパウロのように神がどれほど私たちに割り当てたかに従って動き、行動して神の尺度、神の度量の制限の中にとどまるべきです。5. 私たちは紹介の奉仕において神が私たちに割り当てている度量を認識する必要があり、背伸びすべきではありません。ローマ12章4節。一つ体の中には多くの死体があり、そしてすべての死体が同じ機能を持っていないように。
クルーシャルポイント1、体の生活の中で体の供給に預かり、建造のために6種類の新人を養う。アウトライン1、 体の供給はイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給であり、それは複合の香油、かっこ聖なる塗り油によって予表されています。アウトライン2、複合の霊は体の中にあり、体のためであり、体を建造する祭司の奉仕のためです。アウトライン3、私たちは乾いているとき、また前進することができないとき、他の兄弟姉妹に私たちのために取りなしてもらうことを必要とします。そうして初めて私たちは切り抜けることができます。アウトライン4、私たちは自分自身を神の中へと祈り込んで、命を与える霊を私たちの供給として受けて、自分自身を養い、また私たちの顧みの元にあるすべての人を養い、体を建造する必要があります。フィリピ1章19節、というのは、あなた方の祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このことが私にとって救いとなることを知っているからです。フィリピ1章19節で、あなた方の祈り求めることと、という句は、体の供給を示しています。一見して、パウロは獄にいました。実は、彼は体の中にいたのです。投獄は彼を体から孤立させたり、体の供給から断ち切ったりしませんでした。私たちはしばしば、ある兄弟に祈ってもらうようお願いするかもしれません。しかし、たとえ彼が私たちのために祈り、私たちが彼のために祈るとしても、この祈りにはほとんど効果はないでしょう。効果に欠けるのは、私たちが祈るとき、体から離れて立っているからです。詩編133編の絵によれば、香油は頭の上にあります。そしてそれは髭に広がり、衣の裾に流れ下ります。これは、もし私たちが個人主義的であるなら、香油を経験することができないことを示します。詩編133編1節から2節。見よ、なんと素晴らしく、なんと喜ばしいことであろう。兄弟たちが和合して住んでいる。それは頭に注がれたたっとい油がヒゲに、アロンのヒゲに流れ下り、彼の衣の裾に流れ下るようだ。かつて私は176日間病気でした。私は自分の病気のために毎日祈りましたが、効果がありませんでした。私は疲れ果てたとき、一人の兄弟に祈ってくださるように頼みました。私はこの兄弟を尊敬していませんでした。驚いたことに、私は彼の取りなしから助けを受けて、私の状態は短期間に良くなりました。キリストの体の供給は実際です。あなたはどれほど苦闘しても、切り抜けることができない多くのことがあります。しかし、あなたが一旦その事柄を体に委ねるなら、問題は解決されます。これがキリストの体の供給です。弟子たちは、主が祈っておられるのを見たとき、彼に祈ることを教えていただきたかったのです。そこで主は続けて言われました。あなた方は祈るとき、こう言いなさい。父よ、あなたの皆が聖とされますように、あなたの王国が来ますように、私たちの日ごとのパンを毎日与えてください。私たちが自分に負債のあるすべてのものを許したように、私たちの罪を許してください。私たちを試みに合わせないでください。ルカ11章2節から4節、閉じる。このように繰り返し祈るなら、その結果は、私たちが自分自身を神の中へと祈り込むことになります。私たちはただ彼と彼の抱負を私たちの中へと受けるだけです。私たちは自分自身を神の中へと祈り込み、彼の中にあるものとして彼と彼の抱負を受ける必要があります。自分の欠点について事細かく祈る必要はありません。父よ、私が他の人を許すように、私を許してください、という祈りは包括的です。 あなたはこのように祈れば祈るほど、自分自身を神の中へと祈り込むことをますます認識するでしょう。そしてあなたは神の中で命の供給を受けるでしょう。命の供給はルカ11章11節から13節に示されています。あなた方のうちで自分の子が魚を求めるのに魚の代わりに蛇を渡す父がいるだろうか、あるいは卵を求めるのにサソリを渡すだろうか。あなた方は悪いものであっても自分の子供に良い贈り物を与えることを知っているとすれば、天の父はどれほどご自身に求める者たちに聖霊を与えてくださることであろう。ここで命の供給は魚、卵、聖霊によって示されています。私たちは自分自身を神の中へと祈り込むとき、彼の抱負を私たちの供給として受けます。適用在職青年大学院生編。神のエコノミーのゴールはキリストの体です。あなたは体の生活の中でのみ祝福され供給されます。あなたは兄弟姉妹に開いて、あなたのビジネスライフや研究生活の実際的な必要を祈っていただく必要があります。例えばあなたは寝つきが悪く、就寝時間が短くなり疲れています。不眠の原因がはっきりしている場合は、恥ずかしがらずにその原因も伝えて祈っていただくべきです。体の供給は実際ですので、なかなか切り抜けることができなかったことも体からの供給により突破することができます。兄弟の証、台湾の道路者との交わりで、主イエスが人を癒す原則はその人に信仰があることであると聞きました。私は毎週の土曜日に激しい偏頭痛に悩まされていましたが、この交わりを自分の状況に適用することを思いつきませんでした。しかし会社に通勤していた時、偏頭痛の原因の一つが緊張が急に解けることであることが分かりました。製薬会社で勤めていたので、学術の本を読んでいて分かりました。この時、同労者から聞いた信仰によって癒されることと、会社の仕事中に緊張しすぎていることが初めて結びつきました。同労者の兄弟からの体の供給をすぐに適用できませんでしたが、その数週間後の通勤時に、主の憐れみにより、偏頭痛に適応することができました。おー、主イエスよ、私の偏頭痛の原因が勤務時に緊張しすぎていることが原因であることが分かりました。私はそのことを認めたくない気持ちがありますが、このことは事実です。私の勤務時にキリストを経験せず、自分自身に頼っている罪を許してください。また、私の不信仰と鈍感さ、体の供給を実生活にすぐに適用できないことを許してください。あなたは私の偏頭痛を癒すことができます。主よ、偏頭痛を癒してください。と通勤時に1分以内で短く祈りました。驚いたことに、その週末から24年以上、全く偏頭痛に悩まされることは一切ありません。ハレルヤ、主は体の供給を通して私の偏頭痛を癒されました。また、あなたは6種類の信心を供給するために、自分自身を神の中に祈り込む必要があります。ルカ11章2節から4節の祈りを何度も祈り読みすれば、あなたは神ご自身の中に祈り込み、命の供給で満たされます。そうすればあなたは、信心を豊かな命を持って供給することができます。
クルーシャルポイント2、個人主義を対処して、体の主体として相互に依存する。アウトライン1、体の中には独立や個人主義はありえません。なぜなら私たちは死体であり、 死体は体から離れて生きることはできないからです。アウトライン2、もし私たちが体の中の私たちの地位を真に見るなら、私たちは二度目の救いを受けたかのようです。アウトライン3、自分が体の死体であることを見る人たちは、必ず体を尊び、他の死体を尊重します。アウトライン4、個人主義は神の目に憎むべきものです。体の敵は自己、独立した、かっこ私です。私たちが体の中で建造されようとするなら、自己は罪定めされ、否まれ、拒絶され、放棄されなければなりません。私たちは、クリスチャンは、死体に過ぎないことを認識するなら、もはや高ぶらないでしょう。すべては私たちが見ることにかかっています。自分が死体であることを見る人たちは、必ず体を尊び、他の死体を尊重します。彼らは自分自身の美徳だけを見るのではありません。彼らは他の人が、自分より良いことを直ちに見ます。私たちの人の体を考えてください。体のどの死体も独立して行動することはできません。キリストの体は実際です。紹介生活も実際です。神の御言葉は、紹介はキリストの体の、かっこ、ようであるとは言っていません。それは、紹介はキリストの体、かっこ、であると言っているのです。外側のものは私たちの物質の体の一部になることはできません。私たちは自分の体に服を着せることはできても、服は私たちの体の一部になることはありません。私たちの何も決してキリストの体の一部になることはできません。なぜなら、体の中で、キリストがすべてであり、すべての中におられるからです。私たちの中にあるもので、キリストの一部でないものは何であれ、私たちがキリストの体を内側で知ることを妨げます。罪は私たちがキリストを見ることを妨害し、天然の命は私たちが体を見ることを妨害します。自己のビジョンを見ることは、体と大いに関係があります。今日私たちは主の回復の中にいますが、回復は最終的にこの極めて重要な事柄、すなわち体を建造することに来ます。体の敵は自己です。体に対する最大の問題、最大の妨害、また反対も自己です。私たちが自己を持つとき体を持ちません。私たちが体を持つとき自己を持ちません。体が建造されるためには、自己、独立した魂は対処されなければなりません。自己とは独立した、私です。私たちは独立しているとき、自己の中におり、体はなくなり、平安がありません。自己は独立したものですから、自己は体の建造にとって最大の問題です。私たちは神に依存すべきであるだけでなく、また体にも、すなわち兄弟姉妹にも依存すべきです。私たちは兄弟姉妹から独立するときはいつでも自己の中におり、独立した魂の中にいます。私たちが今日、体から独立することは、神から独立することに等しいのです。あなたは自分の経験を調べるなら、兄弟姉妹から独立し、あるいは孤立したとき、神からも独立し、あるいは孤立したという感覚を持ったことを認識するでしょう。適用、青少年大学生編。あなたは、キリストの体のビジョンと、自己が体の建造の最大の妨害であるビジョンを見る必要があります。自己は神と体に依存せず、神と体から独立します。したがって、あなたは自己を否むことを学ばなければなりません。奉仕についての基本的学科のシャープ19、自己を否むのアウトラインを祈り読みしてください。1、自己と肉の違い。スモール A、肉とは腐敗し、変質した体です。 スモール B、 自己とは堕落し反逆する魂です。括弧2、肉が自己を支配するとき、自己は邪悪な人になります。括弧3、自己が肉に打ち勝つとき、自己は括弧良い人になります。括弧4、自己は神から独立しています。括弧5、自己は魂の命の具体化であり、サタンと一つであり、思い、括弧自分の意見を通す思考を通して表現されます。括弧6、自己は隠れており、紹介の奉仕をダメにする要因です。括弧7、自己は十字架につけられる必要があります。マタイ16章21節、この時からイエスは弟子たちに、ご自分が必ずエルサレムへ行って、長老、祭司長、聖書学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、3日目に復活させられることを示し始められた。22節、するとペテロはイエスを脇へ引き寄せ、いさめ始めて言った。主よ、神があなたを憐れんでくださいますように、そのようなことは決してあなたに起こってはなりません。23節、しかしイエスは振り返ってペテロに言われた。サタンよ、私から退け。あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っているからだ。24節、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいなら、自分を否み、自分の十字架を負い、私に従ってきなさい。25節、なぜなら、すべて自分の魂の命を救おうとする者はそれを失い、すべて私のために自分の魂の命を失う者はそれを見出すからである。ペテロは良い人の自己を持って、主をいさめました。その時、主はペテロに対して、括弧、サタンよ退け、と言われました。自己は邪悪な人であれ、良い人であれ、神のことを思わず、神と体から独立しており、サタンと一つになっている魂です。個人主義は、神と体から独立する自己です。欧米先進国で発展したプライバシーは、一面良いことを含んでいます。しかし、自己、個人主義がその中に隠れています。また、日本の文化には、人に迷惑をかけてはいけないという考え方があり、そこにも自己、個人主義が隠れています。問題は、それが良いか悪いかの問題ではなく、神と体から独立するという問題です。四大建設、祈りの生活、福音牧場、1対1の牧羊、全員機能の中の1対1の牧羊のためのホームトレーニングは、6種類の新人と契約を結び、毎日 LINE 等で接触し、毎週あるいは2週に1回、フェイストゥーフェイスでホームミーティングを行います。人生の育みと神性の養いをもって彼らを成就するためには、彼らの生活の問題やつまずきの根本原因に導いているリーダーやサブリーダーは触れる必要が出てきます。新人を個人主義や文化的背景から引き抜き、キリストを豊かに享受する紹介生活に導くために、リーダーたちがまず個人主義、自己、文化から救われ、団体の紹介生活、主体として相互に依存する生活の中で、キリストの抱負を享受する必要があります。ホームトレーニングにより、多くの新人が成就され、キリストの複製が生み出されますように。
クルーシャルポイント3、体の成長と発展のため、体の制限を認識し、制限の中で機能する。アウトライン1、体の成長と発展に対する基本的な要求は、私たちが自分の度量を認識し、それを超えないということです。アウトライン2、頭は私たちを体の中の特別な地位に置き、私たちを特別な機能に割り当てます。 アウトライン3、私たちは自分の働きや経験や主に対する教授について証しをするとき、度量の範囲内で、すなわち一定の限度の中で証ししなければなりません。アウトライン4、主は外側で環境の中である事柄を起こして働きの拡大を制限するでしょう。環境は私たちが特定の境界線を越えることを許しません。アウトライン5、私たちは紹介の奉仕において、神が私たちに割り当てている度量を認識する必要があり、背伸びすべきではありません。私たちは頭であるキリストから受けた命をもって体に供給します。しかし、私たちは機能するとき、適切で秩序正しくなければなりません。体の中の秩序は成長と務めに不可欠です。集会の中で、あなたは自分の信仰の度量に従い、その霊の導きに従って語るべきです。あなたは自分が語るとき、度が過ぎていないかどうか、またあまりにも長く話していないかどうかを知るべきです。私たちが真に頭の権威のもとに来るとき、頭は私たちを体の中の特別な地位に置き、私たちを特別な機能に割り当てます。主は特に若い人たちを制限することに関心があります。もし若い人たちが主に仕える心を持たないなら、主は仕えるよう彼らをかきたてられるでしょう。しかし、彼らがかきたてられると、主は彼らを制限されます。人の性質はこの種の制限を好みません。しかしながら、神の方法は、まず私たちの速度を上げ、次に速度を落とすこと、まず私たちを起こし、そして徐々に低くすることです。私たちが落ち込んでいるとき、主は私たちを引き上げるでしょう。しかし、私たちがあまりにも高く上げられると、主は私たちを低くされるでしょう。多くの若い人は、神の上げ下げに耐えることができません。数回のこの上げ下げの後、彼らは離れたがります。神は私たちが常に上がっていることも、常に下がっていることも願われません。自然においてさえ、昼と夜が交互に起こることがこれを証ししています。神には私たちを引き下ろす多くの方法があります。ある若い人は彼らの結婚生活によって引き下ろされました。ある兄弟は結婚する前、空中に舞い上がるワシのようであったでしょう。彼は素晴らしい栄光の紹介生活について容易に語ることができました。しかし、彼が結婚して間もなく、紹介生活はもはや栄光ではないかのようです。神は結婚を用いて、そのような興奮した兄弟を沈めておられます。この場合、そのような兄弟は結婚した後、長い間沈んだままでしょう。しかし、やがて彼は再び起き上がります。ただし、以前と同じような興奮した状態ではありません。これは進歩の印です。私たちは紹介の奉仕において、神が私たちに割り当てておられる度量を認識する必要があり、背伸びすべきではありません。私たちは自分の制限、自分の管轄を知って、他の人の領域を超えないようにする必要があります。
適用奉仕者編。あなたは制限の中で初めて正常に成長することができます。例えば、主日の集会では一人一人が予言するために一人は3分以内に制限しています。全員が機能するとき、聖霊が働かれ、紹介は献上されるからです。また、最初の朝刊や最後のまとめの交わりも8分以内です。2人で行う場合は1人4分以内になります。責任者の兄弟が何かの特別な負担を持って語る場合でも15分以内で語ります。第一コリント14章31節、なぜならあなた方は皆1人ずつ予言することができるからであり、 それはすべての人が学び、すべての人が励まされるためです。兄弟姉妹は、教会や地区の責任者、奉仕者の指導に従い、体の秩序の中で奉仕してください。特に若い人、あるいは新人の兄弟姉妹は、制限される中で前進することを学んでください。自分勝手に振る舞わず、年長者の指導のもとで、制限の中で機能することを学んでください。このことは結局、あなたの保護と祝福となります。一人一人は自分の割り当てられた度量を認識し、背伸びせず、その範囲内で機能して、キリストの体を建造してください。第一コリント12章18節。しかし今、神は各主体を、それぞれ体の中に、彼の意図するままに置かれました。ローマ12章3節。私は自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。自分自身について、思うべきことを超えて、思い上がることなく、むしろ神がそれぞれに割り当てられた信仰の度量に従って、冷静な思いで思うべきです。
高い福音、第12課、愛する父なる神、中、ルカ15章20節。こうして彼は立って、父のところに帰ってきた。ところが、彼がまだ遠く離れていたのに、父は彼を見て深く同情し、走り寄って彼の首を抱き、愛情を込めて口づけした。21節。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、あなたの前でも罪を犯しました。もう私はあなたの息子と呼ばれる資格はありません。22節。しかし、父は奴隷たちに言った。急いであの最上の衣を持ってきて彼に着せ、手に指輪をはめ、足にサンダルを履かせなさい。23節。また、あの肥えた子牛を引いてきて、ほふりなさい。食べて楽しもうではないか。24節。私のこの息子が死んでいたのに生き返り、失われていたのに見つかったのだから。こうして彼らは楽しみ始めた。神の心を認識しない。弟は息子となる値打ちがないと感じ、また一人のしもべとなりたいというへりくだった心を持っていましたが、彼は父の心を認識していませんでした。父の心は自分の息子を待ちわびていました。多くの罪人はそのようなへりくだった心を持つかもしれません。しかし、彼らは神の心を認識していません。神の心は、悔い改める罪人たちが彼のために働くことではなく、彼らが神の息子となることです。雇われたしもべは自分の得るものを儲けなければなりません。また彼の受けるもののために働かなければなりません。しかし息子は、あらゆるものを父から無代価で受けます。神は人を受け入れる。弟が父に戻りつつあったとき、父が自分を迎えるために待っているなどとは思いも及びませんでした。彼は何度も戸を叩かなければならないであろう。そして父はやっと他の誰かをやって戸を開かせるであろうと思っていました。ところが息子が戻ってくる途中のまだ遠く離れていた時にさえ、彼の父は彼の来るのを認め、彼を迎えるため走り出したのです。息子は、それは自分が父に戻る問題であると思っていましたが、それ以上にそれは父が彼を迎えるために待っているという問題でした。これは多くの人が、神が彼らに応えてくださるのには長い期間祈らなければならないと思っていることを示しています。彼らには神が悔い改める罪人を迎えるため、そこで待っておられるという認識がありません。しかし実は そのような人が悔い改めて神に立ち返りつつある間でさえ、神は彼を迎えるために待っておられます。彼がその息子を見たとき、父は憐れみで動かされました。彼の心は動かされたので、彼は走り寄り、息子の首を抱きかかえ、息子に口づけしました。この走ることは、時間と彼らの間の距離を縮めました。走ることは足をそれに伴っており、息子の首を抱きかかえることは手を伴っており、口づけは愛情を表現することのできる口を伴っています。ですから私たちは父の全存在が彼の息子のために動かされたことを見ることができます。これは天にいます神が悔い改める罪人を見るとき、彼は憐れみで動かされ、彼を迎えるために走られることを象徴します。彼は悔い改める罪人を彼の全身を込めて抱きかかえます。悔い改める前、多くの人は神は怖くて恐ろしいと考えますが、悔い改めた後、彼らは神がとても優しく、とても近いことを発見します。